み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝本です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマはワンオンワンミーティングで会社を成長させる仕組みについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、今日はですね、もうワンオンワンミーティングということで、まあ、会議ですね、はい、ミーティングですけれども、はい、まあ、ミーティングってね、言うと非常になんか地味な印象があるんですが、まあ、はい、仕組み系で言うと、この、会議システムという、仕組みを作る上での、まあ、セッションがありまして、はいはい、そこでですね、EDM と、何の略かというと、エンプロイーディベロップメントミーティングって言って、まあ、直訳すると社員の育成会議みたいな意味合いなんですけれども、はい、これはいわゆるその上司と部下との、まあ、定例ミーティングの仕方ということで、いわゆる、これはもうワンオンワンミーティングっていう話、
ね。そうですね。はい。はい、
で、まあ、で最近ワンオンワンミーティングって、僕は去年か一昨年ぐらいからかな。なんか、
そんぐらいですよね。
そうですよね。はい、ちょっと流行ってきだして、はい、まあ、本を、買ったりもしたんですけれども、
はい、
清水さん曰く、この仕組み経営のこのメソッドの世界では、もうすでに30年以上前から、もうこの EDM、ね、ワンオンワンミーティング
をやってると、
うん、はい、ずっとやってるということで、ちょっと僕も驚いたんですけども、
はい。はい、
で、まあ、ワンオンワンミーティングって言ってもね、それやり方いろいろあると思いますので、仕組み経営でいうところのワンオンワンミーティングのやり方、その会社を成長する仕組みについて、今日はお話を伺っていきたいと思いますので、
そうですね。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。します。
はい、
いや本当最近ですよね、入り始めたの。でも、ね、さっき勝松さんもおっしゃったように、うん、まあこれもともとまあシリコンバレーとかで流行り始めて、
はい、
それをなんか最近日本のね、ヤフーとかが実践して有名になったみたいな話なんですけど、
はい、
まあ、もともとね、このご存知の通り仕組み系は海外の初の、うん、会社系のノウハウなんですけど、
はい、
まあもう30年以上前からこれをずっとやってる、教え続けてるということで、かなり実績ありますし、はい、まあ、僕らのお客様で、まあ、コーチングしたときに、これが結構インパクトあったっていうお客さんがやっぱりいらっしゃるので、
あ、そうなんですね。
はい、まあ、成果あるんじゃないかっていう、はい、思いますね、
うん
うん。なので今日は、まあ、この仕組み系の中でのやり方を、
はい、
まあ、ちょっとそもそもその目的とかですね、
うん、
やり方、進め方、
そうですね、
っていう感じで進めていこうかなと思ってます。
はい、お願いします。
まず、ワンオンミーティングっていう何かと言いますと、うん、まあ、上司と部下が1対1で定期的に行う面談のことを指しているという、
はい、
で、これ、まあ、最近あんまりないかもしれないですけど、ちょっと勘違いしてる人がたまにいらっしゃって、要は社長が全社員と1対1でやるのがワンオンミーティングだっていうふうに勘違いしてる人も結構い
るし、ね、ああ、はい、まあ、規模感にもよりますけどね、はい。
そうです、はい、うん。そうじゃないですね、うん。あくまで部下と直属の上司でやるのが、このワンワンミーティングっていうことなんで、はい、うん、社長は自分の直下の部下とだけやると。
社長は自分の直下の部下、なるほど。
はい、
まあ、その組織階層があって、はい、その社長とこう線がつながっている、
はい、そうですね。
直接つながっている人たちって感じですかね。
はい。
うん、
でその下は、それぞれまた同じようにやるっていうことです。
あ、なるほど。
はい。
はい。
なので、もう、根本的に大事なことは、やっぱり、そのやり方を社内で統一しておかないと、
うん、
それぞれみんな別のやり方でやりやすっていうところが大きな問題なんですね。
はい。
はい、うん、そういう意味で、僕らはこの、ワンオンミーティングのやり方を仕組み化してやっていきましょうっていうので、
はい、
そのテンプレートとかやり方っていうのを、まあ、ご提供し続けてるっていう、
うん、
感じですね。
なるほど。それぞれそういう評価をする人が、はい、やるっていうことですかね。
そうですね。あ、そこでね、ちょっと次の話にまたいい、まあ、意見出たんで行きたいんですけど、
は
い、まあ、ワンワンミーティングのミーティングの目的ですよね、そもそも、
はいはい、
これが何かっていう話で、
うん、
このワンワンミーティングをその人事評価とか、
はい、
その人事効果、そのための面談だと思ってる人が、いまだにすごい多いって。は
い、あれ、はい、あ、そうなんですか。っていうか、僕もそう思ってましたけど、はい、そういうもんじゃないんですか、
ね。これ、全く違うということですね。はい、
なんか普通のすらあれかは分かんないですけど、はい、そういうなんか面談、ミーティングの発想って、はい、なんかその目標設定どうのこうのとか、どう調子は、その、設定できてるとか、はいはい、設定で達成できてるとかっていうような、はい、PDCA サイクルの中の一つの、
はい、
評価をするための面談っていうようなイメージがすごいあるんですけど、
このワンワンミーティングやるときに部下の人がこのミーティングで自分は何かを評価されてるって思っちゃうとうまくいかなくなっちゃうんですね、やっぱ。なので、もともとの目的はこのエンプロイーデベロップメントミーティングなんで、僕らがワンワンミーティングっていうのは、はい、うん、あくまで社員の成長が一番の目的なんですよ。なのでそこに上司の評価とか判断とかが入らないっていうのが一番のポイントになってくる。
主体が違うわ、目的が違うわ。
主体が、
なるほど。
そう、一般的な人事評価のミーティングっていうのは、あくまで会社とか上司がその人を評価するためにあるので、主体が上司とか会社なんですけど、
はい、
ワンオンワンミーティングの主体はあくまでその部下っていうか、社員の人、うん、彼らがいかに成長できるかっていう。
はい、でもその一番最初の目的のセットアップでだいぶその後変わってきますよね。
そうそうそう、だいぶ違うんですよ、うん、
だいぶ変わります。
ここみんなそうそう、ここみんな勘違いしてるんで、うん、あのワンワンやってますかって聞くと、四半期に1回とか月1回やってますよっていう人ですけど、はい、
うん、
それ評価のためのミーティングだからそのぐらいの頻度になっちゃってるんです
よ。そうですよね、
はい、それまあ頻度の話をしますと、僕らは推奨してるのは週に1回やるっていう、
まあ、すごい回数やるんですね、はい、頻繁なんですね、はい、そんなに、
はい、
うん、
でまあ週に1回どうしても難しい場合には職種の特徴とかで2週間に1回ぐらいやると、
はい、
で1ヶ月に1回やったらもう長すぎるという、
うん、
ことですね。
でもなんか今そういう話を聞いて、はい、目的はこの評価じゃなくてその社員の、まあ、成長のためだよっていうふうに聞いたとしても、
はい、
でも毎週やるんだとしたら何か例えば半年後のこの目標を決めてそこに向かってこう、まあ、なんか目標を達成して成長していくっていう風なイメージを持っちゃうと、
はい、
毎回毎回なんかそこができたかできないかっていうような評価、
うん、
でかつそれが目標設定に対するその評価の自分の基準なんだ査定に関わってくるっていうようなものがどうしてもつながっちゃうんですけど、
あ、もちろんその目標設定はしてると思うので、はい、それの進捗とかを見ていくのをやるんですけど、
うん、
まあ、そのあくまでいかにして社員っていうか部下がその目標を達成できるかっていうのを支援するのが目的なんですよね、評価じゃなくて。
おお、なるほど。
なのでそこのマインドセットができてないと、う
ん、はい、
この仕組みは全部崩れちゃうっていうことですよね。
その面談する上の人の方が結構大変そうですね、そのマインドセットが。
そうそうです、はい、はい、
うん、
なのでね、この仕組みがやっぱり必要なんですよね。その会社でどういうふうにやっていくかっていうのをみんな統一して決めて、
はい、
それでやっていくっていうのが助けになるっていう。
なるほど、まあ、その人の、はい、その評価者本人のイメージとか、はい、気持ち一つで変わらないように統一した仕組みが必要ってことなんですね、
はい、そうそうそう、はい、
うん、
そうですね。で、まあ、そのミーティングの目的が、まあ、一つはその社員の成長っていうことなんですけど、
はい、
まあ、これは僕らは言ってるのはその仕事面の目標達成だけじゃなくて、
うん、
キャリアとしてキャリアを成長させる、
はい、
どういうスキルを今後身につけるとかどういう資格を取るとか、うん、まあ、そういうことも話し合いますし、
うん、
あとプライベート面で何かあるんであればそういうことも話し合うっていうそういう機会するっていうんですね。あと目的としては、仕事の円滑な遂行っていうのがありまして、
はい、
要はこのワンワンミーティングの一番そのうちのお客さんが助かったっていう意味はこれなんですけど、実は、
はい、
うん、要は問題が起こる前に対処できるんですよね。これをワンワンミーティングを頻繁にやっていくと。
なるほど。
でその1週間の仕事の流れっていうのをその例えば週の初めとかに上司と部下に話し合っておけば、
うん、
後から問題が起こったりとか後からこう上司に問い合わせが来たりするってことがもう劇的に減るんですよ、
うん、
なので社員は社員の仕事に集中できるし、はい、上司も上司の仕事に集中できるとその週、
うん、
だからそういう大きなメリットがあります。
そうですよね、
はいはい、
それその社員の目的、まあ、目標を設定するにしても、
はい、
それは社員個人のものというよりはやっぱり会社のビジョンから逆算してって考えるべきなんですか？
まあ、仕事面での目標はそうですよね、
はい、
会社がこういう目標でやってて、う
ん、
でそれに対して、ね、その自分が何ができるかっていうのを考えるっていうのは、うん、まあ、仕事面でのですよ、ね、
はい、
目標ですよね、
うん、そこにプライベートも入れてもいい、
そうですね、
プライベートの目標とかも入れてもいいってことですか、
はい、
うん、
やっぱりプライベートと仕事ってめちゃくちゃ結びついてるので、
はい、
プライベートがうまくいってない人って、うん、まあ、仕事でもあまりうまくないっていう、
うん、
まあ、こともあったりするので、
なるほど、
まあ、そういう意味でそこのケアも入れてるというですね、
うん、
はい、っていうのがまあ大枠の目的ですね、
はい、
うん、はい、このマインドセットをまず社内で統一しておく必要があるっていうのが大前提ですよね。
これはすごい大事ですね。もう先ほどなんかおっしゃったように、はい、このコーチ、あの導入パッケージとか受けて、
はい、
あのやった方がこれがすごい良かったっておっしゃった理由がもう今の時点でちょっと分かった気がしますね。
あ、そうですか、
うん、だいぶその目的のセッティング、セットアップで、
はいはい、
この、 あのワンオンワンの 両者ですね、
はい、も
う気持ちがだいぶ違うと思います。
あ、
はい、そうですね、清水さんね、最初におっしゃったような評価する側、評価される側でこうやるミーティングのこの、はい、居心地の悪さというんですかね、その、
はい、
なんかこうもしかしたら素の自分を出せないような状態になってしまっている、うん、ね、そういうミーティングだとしたら、はい、結果的にその仕事する上でのパフォーマンスも悪くなってくると思いますし、
うん、
そうじゃないんだよと、はい、評価のためではなくて、はい、あなたのその成長をサポートするもので、まあ、会社 の、ね、そのビジョンを達成するためにってもあるし、そのプライベートの問題とかもそういうのも含めて、はい、あなた自身のパフォーマンスを高めるためのそういうサポートする場だよっていうんだと、はい、まあ、そこはね、はい、あの本当に信頼関係とか人間関係は必要になってくると思うんですけど、
はい、
その結果のこのその結果によって生産性の高さとかが高くなると考えると、はい、
そうですね、
その最初のセットアップはすっごい大事ですよね。
めちゃくちゃ大事なんですね。
めちゃくちゃ大事、はいはい、もう このぐらいだけ、これだけでいいぐらいの内容だと思うほどの大事だったと思いますね今、
はい、で、うん、そうですね、
はい、
まあ、あとちょっと今日はね、まあ、これ結構あのいろいろ、ね、仕組みとしては深いところなんであるんですけど、
はい、うん、
まあ、この場では基本的なやり方と、はい、あと注意点をちょっとシェアしようかなと思います。
はい、お願いします。
で、そのやり方に関しては、まだこう、ワンワンミーティングをやってないよという会社、うん、
はい、
社長、
うん、
のために、ちょっと進め方をちょっとご紹介しようかなと思います。はい、まず、ステップ1としては、その、ワンワンミーティングの基本的なルールっていうのを上司部下の間で合意するという。
はい、
ですね、
まあ、さっき言ったような目的とかも含めてですね、
はいはい、そうですね、
はい、
はい、うん、で、まあ、あと大事なのがそのまずこのワンワンミーティングで、両者の期待値をちゃんと合わせておくっていうことで、うん、
はい、
このワンワンミーティングではあの要は上司は部下にこういうことをしてあげますっていうのを伝えるのと、
うん、
その代わりとして部下もちゃんとこういうことをしますっていうところのルール決めをちゃんとしておくっていうことなんですね、うん、
はい、
うん、基本的なルールに合意するっていうのがまず一番目のステップですね、
はいはい、
あとが、ワンワンミーティングの進め方とか、うん、タイミングとか、
うん、
場所とか、まあ、そういうことについて、うん、合意するということですね、
はい、これね、先ほど週、はい、ね、あ、ごめんなさい、週1回とかっておっしゃいましたけど、はい、別にそれは、例えば週1回の、
はい、
例えば何分やるとかっていうのは、会社ごと全然変わってもいいんですか、
はい、そうですね、はい、会社ごとに変わっていると思います。
まあ、この時間やりなさいっていうのではなく。
はい。
うん、
まあ、会社の中では統一した方がいいかもしれないですね。
はい。そういうことですね。
はい。はい、で、これがまあ2つ目のステップで、まあ、3つ目はもう実務的な話になってくるんですけども、
はい、
今やってる仕事について、うん、なんか止まっていることとか、
はい、
進捗で困っていることっていうのを話し合うと、
うん、
いうことですね、はい、これも実務面の話です、
はい、
で、次が4つ目のステップが、まあ、一番最初にこうワンワンミーティングをやるときにはやっぱり上司が部下の ね、あの仕事上の目標とか、
うん、
キャリア上の目標とか、さっき言ったようなことをやっぱ把握しないと、
はい、
なかなかこう、ね、こうアドバイスしたりとか、導いたりすることはできないので、
はい、
4つ目のステップとしては、その部下の目標を聞き出すというんですね。うん、はい、まあ、これ別の機会でね、やってる会社さんもあったりしますけども、
はい、
まあ、大半の会社やってないと思うんで、ちゃんとそれを確認するという、
はい、
ことですね。で、初回のミーティングではまあそれぐらいの感じで大体終わらせて、はい、あとはその継続的なワンオンミーティングの、さっき言った場所とか時間とかを設定して終えていくという感じですね。
はい、うん、
だから初回のミーティングはもう30分ぐらいで終わるっていう
感じです
ね。
はい、はい、
というのが、まあ、大枠の流れになっています
、はい、うん、ね。あとじゃあ注意点
です、はい、そうですね、はい、うん、これはですね、
はい、
そうですね、まあ、3つぐらいですかね、
もう引き分けると
、はい、うん、まず1つ目が上司が喋りすぎるっていうのが失敗
ありがちありがち
注意点
ありがちですね、喋ってねえよとか言いながらすごい喋って
そうそうそう、これは一番あると思うんですよね。
ありますね、はい、
まあ、さっき言った通り、 あくまであの部下が主役だとコミュニティは、
うん、
っていうふうなんで、うん、上司が喋っちゃうと上司が主役の会になっちゃうんで、これいかんと、うん、で、うん、まあ、なんていうかな、意識としては、
うん、
1対9の割合で聞くのを多くするっていうぐらいがちょうどいいっていうふうにお伝えします。
はい、うん、
はい、まあ、これすごいね、聞くのがめちゃくちゃ多い感じしますけども、
はい、
大体こんぐらいの意識でやっても大体3、7ぐらいになるので、
う
ん、
あ、確かに、
はい、聞くのも7ぐらいになっちゃうので、
そう、ね、はい、まあ、見えちゃう分言いたくなっちゃいますもんね。
そうです
ね、上司はね、
はい、
はい、
まあ、だからこれぐらいでいいよかなって思いますね。
はい、
はい、うん、あとは2つ目の注意点は、
はい、
時間の変更とかリスケジュールを頻繁にやらないっていうですね。
うん、あ、そうなんですね。
これまあ基本的なことなんですけど、なぜ大事かって言いますと、うん、まあ、さっき言った通りこのミーティングってあくまで部下の人が主役で、
はい、
やってるんですけど、
うん、
これを上司の都合で頻繁に変更しちゃうと、
はい、
要はあなたとのミーティングは大して重要じゃないんだよっていうメッセージを案に送っちゃうってことなんですよね。
まあ、おっしゃる通り。そうですよね。
これは非常にまずいということですね。
はい。
はい。で、僕らのやり方で、このワンオンミーティングしっかりやっていただくと、
はい、
これ上司にとってもめちゃくちゃ重要なミーティングってことがだんだん分かってくるんですよね。
おお、あ、本当に実質的に重要だと、
はい。
はい。はい。
これをやっとけば、ちゃんと部下を働いてくれるし、後から余計な問い合わせでは来ないので、うん、めちゃくちゃいいんですよ、この上司にとっても。
なるほど。
でもこれを、ね、間違ったやり方でやっちゃうと、
うん、
ね、どうしても別の予定が入っちゃうとそっちを優先しちゃったりするので、
はい、
それがもう連鎖的な悪循環になっちゃうというですね、
うん、
はい、でこれ2つ目の
注意
点、はい、うん、で3つ目がまさにこれさっき言った通りなんですけど、仕事の進捗を詰めると、
追い詰めると。
はい、追い詰める。
なるほど。
これ、まあ、何度言いますけど、
うん、
ここまで社員の仕事をサポートするために用意されているという
のは、
はい。
は
い。っていうことですね。
うん。
なるほどね。まあ、そういうところが注意点ですかね。あと、まあ、追加で言うならば、さっき言いましたけど、これも上司とか、各上司の、ね、俗人的なやり方にしちゃうとやっぱりバラバラになっちゃうんで、
そうですね、
ちゃんとこのワンワンミーティングのやり方っていう仕組みをやっぱり社内でちゃんと作っておくっていうところですかね、
うん、
はい、はい、まあ、これは社長とかの仕事だと思うんですけど、
そうですね、はい、はい、いや、なるほど、
という感じで実践していただければと、
はい、ありがとうございます。
はい、
あれですね、その通常の、まあ、僕が一番ねこの話を聞く前に考えていた、はい、まあ、ミーティングって評価のためのものだろうと、査定のためのものだろうというような考え方だと、はい、会社のビジョンがあって、会社の仕事があって、お前はこの会社のために何ができるんだっていうような、でしっかりやっていこうかっていうような判断じゃないですか。
はい、
でも清水さんおっしゃる、その人をサポートするのとしたら、あなたのその成長に自分とか会社とかは何ができるんですかっていうのを聞くっていうようなスタンスですよね。
はい、そうですね、はい、
この180度違うこのスタンスの理解が 多分ね、
どれだけできるかってことですね。
ね、ワンオンワンミーティングの成功、まあ、果てはその会社を成功、成長する仕組み作りにとってすごい大事だなと、
はいはい、そうですね、
お伺いして思いましたね。
はい、なんかやっぱ上司の役割がやっぱり、まあ、いわゆるコーチとかメンターになってくるっていうことですね、はい、今に言ったワンオンミーティングだと、
うん、
はい、という感じだと思います。
わかりました、ありがとうございます。
はい、
はい、まあね、こうそういう、ね、立ち位置が慣れてる方はね、今日のお話を聞いてて、あ、なるほど、そういうふうにできればいいんだっていうふうに思ったかもしれない。うん、なんかそうじゃなくて、ま、なんか そうなのっていうふうにちょっとね、驚いた方は、
あ、そうですね、
はい、なかなかハードル高いかもしれないんですけども、はい、ね、その今、今日ね、お話あった目的、これをぶらさないように、会議のね、その、まあ、仕組みを作っていただければなというふうに思います。
うん、そうですね。
はい。それでは、仕組み系ポッドキャスト。ワンオンワンミーティングで会社を成長させる仕組みをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。